皆さんこんにちは。気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。6月はですね、 NPO なんかも総会が多いということで、私もね、いくつかの NPO に関わっている中で総会に出席し、ね、いろんな組織の、状況を見ているところです。気候ネットワークの総会も6月17日にあるわけなんですが、それに向けての準備もしているところです。今日はね、そういうところでやはり自然エネルギー、エネルギー関連の動向をお伝えしていきたいなというふうに思っておりますので、最後までよろしくお願いします。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。まず最初、ニュースといいますか、もう情報ですよね。REN21 というふうに訳してますけれども、これは、リニューアブルエナジーポリシーネットワークFor the 21st century ということで、21世紀の再生可能エネルギーポリシーのネットワークというね、組織があってですね、2016年のね、自然エネルギーに関する動向を取りまとめた報告書が出たということで、プレスリリースが出されています。そのタイトルは、自然エネルギーの新たな記録が生まれた2016年。より少ない費用でより多くの自然エネルギーが導入ということなんですね。昨年は世界全体で1億6100万キロワット、記録的な自然エネルギーの発電設備容量が新規に導入されたということですね。ただ、23% もね、投資金額は少なかったということで、どんどん自然エネルギーの導入のね、お金が低くなってる、設備コストが低くなってる、そういう中で記録的な設備容量が導入されたということなんですけども、この報告書、自然エネルギー世界白書2017っていうのが、出たんですね。それで1億6100万キロワット導入され、すでに世界全体では21億1700万キロワット近くに、累積ではなっていると。太陽光発電は約 47% 増加、風力発電は 34%、 水力発電が 15.5% 増加したということですね。本当にこう自然エネルギーが増えていくっていうね、この世界的なトレンドっていうのはもう変わらないだろうなと。で、自然エネルギーは最も発電コストが安い選択肢となってきている。デンマーク、エジプト、メキシコ、ペルー、アラブ首長国連邦で最近のバイデン契約、自然エネルギーによる電気っていうのが、アメリカドルの5セント、ね、約 5.6 円以下で調達されているということなんですね。これ本当に化石燃料とか原子力よりも安いっていうことですね。で、ドイツでの最近の洋上風力プロジェクトで、入札が落札されたんですけども、発電事業者は補助金をね、必要としなかったということなんで、もう自然エネルギーが最も発電コストの安い選択肢になってきているということを示しているということなんですね。で、もうベースロード電源というのはもはや神話に過ぎないということが、書かれているということなんです。で、もう本当に発電がね、100% を超えている。例えばデンマークは 140%。ドイツは 86%、ね、という電力需要に対する自然エネルギーのピークをね、比率をうまく運用することができたということなんですね。ですから 100% を超えても停電が起こったりね、そんな問題が起こったりということはないということですね。そういうふうに増えてきているところ、問題も起こらないということですね。で、その他ですね、電気の方はこういうふうに、なってきているんですけども、実は課題もありまして、やはり交通とか熱利用の分野、これは発電の分野と比べては遅れているんだけれどもということですが、自然エネルギー技術の普及がですね、まだまだこうね、進んでいない 十分には進んでいないところがあると。で、交通の分野においても自然エネルギーによる脱炭素化っていうのは、まだまだね、遅れているところはあって優先的な課題とは見られていなかったりするんですね。ただ、こちらの方もですね、それなりに進んでいるところあるんですが、一つ大きな課題としては、化石燃料への補助金が、依然として、まあね、あると。世界的に見て化石燃料と原子力発電への補助金は自然エネルギー技術への補助金を依然として大幅に上回っていて、だいたい4倍ぐらいあるということなんですね。だからこちらの方を、化石燃料じゃなくって自然エネルギーの方に振り分ければもっともっとね、自然エネルギーが、有利な状況が生まれてきている、来るんだろうということですよね。で、当然世界の自然エネルギーのね、報告書なんで日本の、内容も含まれているんですけれども、日本の自然エネルギー市場については、まあ随分とね、固定価格買取制度の価格が、下がったということで市場規模は 20% ぐらい縮小したんですけれども、2016年日本の自然エネルギー市場は世界第3位の、規模であるということなんで、まあそれなりに大きいということですよね。で、太陽光発電が、まあ、大きく、ね、その大きな割合を占める。それから、まあ、地域のね、発電所も、かなり増えてきているということです。まあ、こういう中でですね、日本の中でも、まあ、すべて 100% 自然エネルギーの地帯となっている、ね、という自治体も100以上現れてきていて、そういうところはね、まあ、今後もっと増えてくるんじゃないかというような内容も含まれていて、この、自然エネルギー白書2017ね、また本編が出たら少し詳しく紹介していきたいなというふうに思っています。で、そういうところでですね、隔月間の地球温暖化というね、冊子が、ありまして、実は、まあ、あんまり知られてないのかもしれませんけど、5月号にですね、まあ、地域のエネルギー事情、拡大していってるよということで、こちらもですね、地域主体の電力会社が増えてきているというような特集がされています。で、電力のね、小売りの全面自由化が、昨年の4月から始まった中で、一つ大きなね、転換。まあ、まだまだ割合としては少ないんですけども、その影響でですね、こう、以前に自由化されていた、大規模ね、高圧の部分の切り替えがね、加速したというようなね。だから、それまでは、切り替えができるんだったけれども、やっていなかった。で、家庭部門のね、小売りの全面自由化があって、あっと気づいたのかもしれませんね。あ、こういうことができるんだ。ということで、自分のところの事業所や工場をね、切り替えてみるとすごく安くなった、みたいなね。そういう切り替えが進んでいるという結果が、あるということですね。まあそういう中でですね、再エネを用いた分散型エネルギーシステムの構築っていうのは、地域に新しい産業を起こす、そして地域活性化につながるという期待が大きいということなんですね。で、それをですね、まあ、自治体のマスタープランの中にもね、分散型エネルギーインフラプロジェクトを位置づけるというようなことも、増えてきているということです。で、それをですね、まあ、うまくですね、捉えて、自治体が出資をして、まあ、電力会社を作ったっていうのが、ここにこう挙げられているだけでも20以上あるわけなんですね。まあ、関西地域では、泉佐野電力と滋賀県のコナンウルトラパワーってね、二つ、掲載されているわけなんですけども、20以上がもう自治体がね、出資したりね、して、まあ、自治体のための電力会社を作っているってことで、それぞれ特色があります。で、その、まあ、特色はですね、いろいろあって、当然その、福岡県のね、美山スマートエネルギーなんかもね、有名なところですけれども、例えば、水戸電力であれば、地元のサッカークラブと連携して売り上げの一部を地域へ還元するというようなことがあったりですね、神奈川県の報徳エネルギーっていうのは、 地元24社で新電力会社を設立し、エネルギーコンソーシアムを設立していくというようなことがあるということなんですね。で、ちょっとこう特徴があるのかなというのは、全国初の自治体主導の、電力会社、ふるさと納税で電力を供給するという群馬県の中之条パワーというのですね。中之条町っていうのは群馬県にあって1万6000人ぐらいの、ね、人口ということなんですが、これが、自治体が主導する全国初の新電力会社になったということですけれども、まあ、町がね 60% 出資して民間会社が 40% 出資してるというね、そういう中で民間企業のノウハウを使っていくような、会社です。で、ここにはですね、まあ、町の土地に民間の太陽発電所がついていたり、町が設置した2カ所の太陽発電所もあったりってことを、これをですね、中之条パワーが購入して、庁舎など30カ所の公共施設に供給していると。で、この、ま、公共施設がね、買ってる電力が、約1000万円、経費節減になっているということなんですね。これまさにその経費も節電するし、地域のね、まあ、資源を活用できる非常にいい、事例をとして、まあ、紹介できるわけです。で、さらにですね、ふるさと納税の返礼品に中之条パワーの電気を新たに追加したということで、寄付金が15万円。あればですね、一般家庭の平均6ヶ月分の電力を供給するというようなことで、まあ、うまくふるさと納税と、地域の電力会社をね、合わせたということで、これはまあ、東京電力管内で、住んでて、そこから、まあ、中之条パワーに切り替えた人を対象にするということで、まあ、こういうね、いろんな、地域ごとの、新しい、こうね、取り組みが始まってまして、また、浜松市なんかも面白くて、日本版シュタットベルケを目指しているということなんですね。これ、シュタットベルケっていうのは、ドイツのね、地域公社、電気やいろんなエネルギーサービスをね、やってるんですけども、まあ、この浜松はですね、まあ、日照時間がいいということで、まあ、太陽光が非常に、優れてると。それから、まあね、天竜川水系の豊富な水もあったりですね、遠州の空っ風、季節風があったりですね、まあ森林面積も広いということで、エネルギーの完全自給自足が、可能性が最も高いということなんですね。2016年度のエネルギー自給率が 13.6%。2030年には 20.3% の目標を掲げているということなんですね。で、まあ本当にこれなんかもですね、日本版シュタットベルケを目指している、新しい電力会社、このあたりね、もっともっと参考にして増えていけばですね、まあ大きく日本のエネルギー、そして電力、状況が変わってくるんだろうなというふうに思います。で、なんで京都でできないんだろうってまあね、本当京都議定書の町京都でも、そういうことをねしっかり、本当はね進めていきたいなというふうに思いもありますが、まあ今日はねそういうこう世界での自然エネルギーが大幅に増えていて、日本の地域でもねその動きに連動する動きがあるよということを紹介させていただきました。京都発温暖化防止気候ネットワークの田浦健郎がお送りいたしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。